本日私たちにくださる神様の御言葉は、ルカによる福音書4章21節から30節です。イエスは人々にこう言って話し始められた。今日聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しました。皆イエスを褒め、その口から出てくる恵みの言葉に驚いた。そしてまた、この人はヨセフの子ではないかと彼らは言った。イエスは言われた。きっとあなた方は医者よ、自分を治せという例えを引いてカペナウムで行われたと聞いていることを、あなたの郷里のここでもしてくれと言うでしょう。またこう言われた。誠にあなた方に告げます。預言者は誰でも自分の郷里では歓迎されません。私が言うのは真実のことです。エリアの時代に3年6ヶ月の間、天が閉じて全国に大飢饉が起こった時、イスラエルにもヤモメは多くいたが、エリアは誰のところにも使わされず、シドンのサレプタにいたヤモメの女にだけ使わされたのです。また、預言者エリシャの時にイスラエルにはツァラトに侵された人がたくさんいたが、そのうちの誰も清められないで、シリア人ナーマンだけが清められました。これらのことを聞くと、街道にいた人たちは皆ひどく怒り、立ち上がってイエスを町の外に追い出し、町が立っていた丘の崖の縁まで連れて行き、そこから投げ落とそうとした。しかしイエスは彼らの真ん中を通り抜けて行ってしまわれた。アーメン。ヨハネの5章には素晴らしい内容があります。当時エルサレムの城壁には計10の門がありましたが、その中に供え物として動物が出入りする門が両門、羊の門でした。その門のそばに体も洗って水泳もするプールがありましたが、その池のほとりにはたくさんの病人が集まっていました。その理由は、その池に天使が降りてきて水を振るうのですが、その時どんな病気を患っていても、真っ先に水に入る人はその病気が治るという話が伝わっていたからです。私が幼い頃、ラジオ番組の中で一番人気があったのが、伝説に沿って三千里でした。全国各地に伝わる伝説をドラマ化して放送する番組でした。その時よく登場した形が、ある地方に大きな岩がありますが、その下で祈ると生涯病んでいた病気が治るようになったとか、子供を産めない女性が子供を産むようになったとかです。そのようなアナウンスが流れると、そこに大勢の人が押しかけて祈ったりしましたが、そのようなことが羊の門の脇の池でも起きていたのです。しかし、実はその池は間欠泉でしたので、時々床からお湯や水蒸気が吹き出してくるのです。人々がそれを天使が降りてきて水をゆすると思っていたのです。その池のほとりに38年間病気で苦しむ人がいました。38年でどれだけ長い歳月でしょうか。それほど長い間横になっていたら、おそらく背中をはじめ全身にはあらゆる傷があったはずです。いろいろなところが腐ってもいたはずです。その池にはその人だけではなく、多くの病人が横になって水が動くのを待っていました。その池にイエス様がいらっしゃいました。そして38年患っている病人に尋ねました。あなたが治ろうとしているのか、治したいと思っているのかと という質問に、38年前からの病人はためらわず、はいと答えたそうです。ところが、彼は、主よ、水が動くとき、私を持ち上げて池に入れてくれる人がいません。私が行く間に他の人が私より先に池に入ります。と答えました。その池の名前がベデスタでした。その意味は恵みの家、または慈悲の家です。恵みと慈悲は自分に資格がないにもかかわらず、相手が自分に一方的に施してくれるものです。ところが、この池のほとりに集まっていた人々は、恵みと慈悲ではなく、伝説に従って三千里の中の話のようなものを掴んでいました。38年患っている病人も違いました。イエス様はその病人に恵みと慈悲を施して立ち上がって歩きなさいとおっしゃいました。それで彼は38年間自分を苦しめた病気から治りました。ところがユダヤ人たちがその事件を見て神様を褒めたたえたり、神様に栄光を捧げず、不平を言いました。ユダ人は病気の治療を受けた人に、あなたを治してくれた人は誰ですかと聞かず、あなたに歩いて行きなさいと言った人は誰ですかと尋ねました。その事件が安息日の律法に違反したので、罪を受けるべきだと思ったからです。当時、律法に安息日に働いてはいけないというものがありましたが、安息日にしてはならないことが具体的に39ありました。裁縫、穀物狩り、パン焼き、羊毛を刈ること、文字を2文字書くこと、文字2文字を消すこと、火をつけること、火を消すことなどがありました。安息日にしてはならないこと39のうち、最後の項目が、物を一箇所から別の場所に移すことでした。38年患った病人が病気から治った人が自分が横になっていた場所を移したから安息日にしてはならないことをしたことになったので不平文句をつけているのでした。じっくり考えてみると本当に呆れたことです。38年間も病人として生きてきた人が元気になったらどれほど感激的なことでしょうか。一緒に歓呼の声を上げ、食べ物を作って分けて食べながら喜ぶべきことではないでしょうか。しかし、むしろ正反対での反応でした。その理由は相手の考えが自分の考えと違い、自分が作った枠の中にないと考えたからです。イエス様はイスラエルの北、ガリラヤ地方で神様の言葉を伝えることで、キリストの道を本格的に歩まれました。その噂が人々の口を通じて、それに尾がついて広がっていきました。イエス様は育った故郷にある街道に安息日に入って、イザヤの言葉を読んで、その言葉が今日叶えられたと宣言しました。すると、その街道でイエスの言葉を聞いた人々の反応がこうでした。22節の前半節です。皆イエスを褒め、その口から出てくる恵みの言葉に驚いた。人々はイエスの口から出る 言葉に驚きました。なぜならイエス様の御言葉は自分たちが一度も考えたことのない内容だったからです。イエス様の御言葉はいつもこのようでした。マタイの福音書5章から7章を三条の水訓と言いますが、その言葉を終えた時の人々の反応はこうでした。マタイによる福音書7章28節と29節です。イエスがこれらの言葉を語り終えられると、群衆はその教えに驚いた。というのは、イエスが律法学者たちのようにではなく、権威あるもののように教えられたからである。イエス様の教えは、当時最高の先生だと思われていたパリサイ人出身の書記官とはその姿も違って内容も違っていました。私たちも神様の御言葉を読んだり聞くときに普段と全く違う経験をすることがあります。読んでいる神様の御言葉の中に自分が吸い込まれていくようで、確かに自分が御言葉を読んでいるのに、実像は御言葉が自分の心と人生を読んでいるような時があります。また、週に礼拝室で説教を通じて神様の御言葉を聞きますが、周りに誰もおらず、ただ自分一人だけいるようで、神様の御言葉が耳元で響いているようです。その時は心臓が鼓動しているようで、胸から鼓動のようにドクドクとなることもあります。また時にはとても細かな音声が耳の中に染み込んだりします。そんな時は心の目を上げてもっと神様に集中しなければなりません。神様が私たち自身を愛するとおっしゃるのです。街道で伝えるイエス様の御言葉が人々にはこのようなものでした。しかしそこまででした。22節の後半節です。そしてまた、この人はイエスの子ではないかと彼らは言った。人々はイエス様を通じて聞こえた神様の御言葉は神様の御言葉ではないと否定しました。イエス様の姿が自分たちが描いてきたメシア、すなわちキリストの姿とは全く違っていたからです。ヨセフの息子じゃないかという言葉は、この人のお父さんも大工で、彼自身も大工じゃないかという意味です。当時の大工は今日のように専門職でもなく、自分の工房を備えて働いていた職業でもありませんでした。ほとんどの大工さんはこの町やあの町、この市場やあの市場を歩き回り、離れたとも修繕し、壊れた農機具のとっても新しく作っていた人でした。そういう人の息子であり、自分もそういう人の口から出る言葉がどんなによく聞こえても、彼らが待ち受けていたメシア、キリストではないと思ったのです。それでイエス様はこのようにおっしゃいました。23節です。イエスは言われた。きっとあなた方は医者よ、自分を治せという例えを引いてカペナウムで行われたと聞いていることをあなたの郷里のここでもしてくれと言うでしょう。イエス様は当時のことわざで人々の不信感と偏見について述べられました。医師よ、あなた自身を治せということわざは、他人の病気を治す前に自分の病気を治してこそ有能な医師だという意味ですが、あなたが本当にキリストだということが 正しいなら、合っているのなら、他の地方で奇跡的なことをしたように故郷でも奇跡を起こしなさい、という意味です。もしイエス様が人々の要求に従って故郷ででも奇跡を行っていたとしたら、人々はまた別の奇跡を行ってみろと要求したはずです。その次にまた別の奇跡、そしてまた別の奇跡を要求し続けたはずです。つまり人々はイエス様が伝える御言葉よりイエス様が行う奇跡にもっと大きな関心があり、ひいては大工のイエスはキリストであるはずがないと心の中ですでに結論を下していたんです。人々のそんな心を知らないイエス様はどんな予言でも自分の故郷では歓迎されないとおっしゃった後、預言者が自分の故郷で歓迎されないことが旧約時代にもあったことを二人の例を挙げました。25節、26節です。私が言うのは真実です。エリアの時代に3年6ヶ月の間天が閉じて全国に大飢饉が起こったとき、イスラエルにヤモメは多くいたが、エリアは誰のところにも使わされず、シドンのサレプタにいたヤモメの女にだけ使わされたのです。イエス様が旧約時代に自分の故郷で歓迎されなかった最初の預言者の例としてエリア預言者を、預言者エリアを挙げました。列王記上17章18章を見ると、アハブ王が北イスラエルを統治していた時にイスラエルに3年間すべて合わせると3年6ヶ月の間雨が降りませんでした。アハブ王と王妃イセベルは神様にまともに仕えていなかった代表的な人物でした。ついに神様は雨が降ると言いながら預言者エリアにアハブ王に会うように言いました。預言者エリアはアハブ王に言うと、イセベル王妃に禄をもらうバール預言者450人とアセラ預言者400人をカルメル山に呼んでもらいました。それでバール預言者450人とどの神が真の神なのか対決したことを私たちは知っています。北イスラエルに雨が降らず飢饉が深刻な時、預言者エリアに食べ物を持ってきたのは故郷の誰でもありませんでしたし、カラスでした。イスラエルの王と王妃は神ではなく偶像に仕えることに余念がなく、偶像に仕える司祭850人は食べさせても、神様に仕える預言者に関心はありませんでした。エリア預言者は自国で歓迎されなかったのです。その後神様はエリアにレバノン国境近くの地中海の海岸都市であるシドン・サレプタへ行きなさいと言いました。そこである未亡人に会ったのですが、彼は息子と一緒に最後に残った一口の粉と油でパンを作って食べて死のうとしていました。しかしその女性は最後の残った粉と油で預言者エリアを招待し、神様はエリア預言者を通じてその女性の家に粉と油が尽きないように働いてくださいました。エリアの預言者が異邦の地シドンまで行かなければならなかったのは、イスラエルの民も彼らの信仰の義務を果たさず、正しい信仰の性とは完全にかけ離れていたからです。 イエス様がエリア預言者を歓迎してくれたのはイスラエルではなくシドンだったとおっしゃるのです。27節はこのように明かししています。また預言者エリシャの時にイスラエルには雷病人がたくさんいたが、そのうちの誰も清められないで、シリア人ナーマンだけが清められました。イエス様は旧約時代に自分の故郷で歓迎されなかった預言者の2番目の例として預言者エリシャを挙げました。列王記下の5章にはアラムのナーマンの物語があります。アラム王から信任を一身に受ける将軍でしたが、ハンセン病を患っていました。ナーマン将軍の家にはイスラエルから捕虜として連れてこられた少女がしもべとして暮らしていましたが、彼が主人がサマリアにいるある預言者に会ってみるといいと思います。その方なら大人のハンセン病を治すことができるでしょうと話しました。それでアラム王はイスラエル王に手紙を送り、ナーマン将軍の病気を治すようお願いしました。その手紙を受け取ったイスラエル王は落胆し、自分の服を破って言うには、私が人を殺して生かす神だということですか。これは宣戦布告と同じだと言いました。しかしナーマン将軍はイスラエルの少女の話を聞いて預言者エリシャを訪ねてきました。そうして心が痛むことがありましたが、しかしナーマン将軍は預言者エリシャの言葉通りヨルダン川で体を7回洗うと彼の肌が子供のように戻ってきれいに治りました。預言者エリシャの時代には預言者学校がありました。そのため北イスラエルの王と民は預言者エリシャをはじめとし、さまざまな預言者から神の言葉を聞くことができました。しかし王や民の中で誰も全能な神様を信頼しませんでした。それがエリサ預言者エリシャを歓迎せずにそっぽを向くことが明らかになりました。一方異邦の地に住むナーマン将軍はイスラエルから来た少女の言葉を聞いただけで神様を信頼し、預言者エリシャを歓迎して彼を訪ねました。イエス様から彼らの祖先が歓迎しなかったエリシャとエリサの預言者の話を聞いた人々の反応はこうでした。28節29節です。これらのことを聞くと街道にいた人たちは皆ひどく怒り、立ち上がってイエスを町の外に追い出し、町が立っていた丘の崖の淵まで連れて行き、そこから投げ落とそうとした。ところが30節はこのように証言しています。しかしイエスは彼らの真ん中を通り抜けて行ってしまわれた。ここで彼らは言うまでもなくイエスさんを崖下に追いやった人々でした。14節15節によると、イエス様が聖霊様の導きによってガリラヤに行かれると、その噂が広がり、いくつかの街道で教えたと証言されています。その時の噂は文字的にフェイム、名声と言いました。それでイエス様がナザレにある街道でイザヤの言葉を読む時、その噂を聞いた多くの人々が訪ねてきたはずです。その多くの人が今イエス様を崖下に落とそうとしています。ところでイエス様は一人です。まだ弟子たちも選択されていません。手に何の装備もありませんでした。それでもどのようにしてその多くの人、 イエスを押そうとする人の手を後ろにして、後にして、彼らを両側に置いてその間を歩き出すことができたのでしょうか。ヨハネによる福音書10章29節です。私に彼らをお与えになった父は全てに勝って偉大です。誰も私の父の御手から彼らを奪い去ることはできません。息子を世に送り出した父なる神様がイエス様を捕まえていたため、イエス様は彼らに押し付けず、振り返って彼らの間を通ることができました。私たちの人生の中でも同じです。時々大小のことが、そしてもつれるようにもつれた関係が、また世俗的な価値観の波が私たちを崖の下に突き落とそうとしても、神様が掴んでいる限り何も私たちを落とすことはできません。なぜなら私たちを捕まえている神様の手は万物より大きいからです。またその手は永遠の生命の手だからです。イエス様は十字架につけられる前日の夜、ゲツセマネの園でできるなら十字架の死を避けるようにと祈りました。しかしイエス様は神様に従順で十字架から血を流して死にました。そして葬られたことになります。しかしそれは終わりではありませんでした。イエス様は死の権勢を破って復活しました。そのイエス様を捕まえた手が万物よりもさらに大きい、もっと大きい神様の父である手、永遠の生命の手だったからです。その神様の手によって、今日の本文のイエス様は崖っぷちに押し倒そうとする人々を後にして歩いていくことができました。私たちは神様を信じるクリスチャンです。もし私たちが挫折と絶望から脱することができず、世俗的な価値観の波に押されて生きる人生を生きているなら、また告白しなければならない高くて低い崖の前で跳ね返せず繰り返し落ちるだけの人生を生きているなら、それは万物より大きい神様の手が私たちを捕まえているということを忘れたからです。逆に毎日の人生が涙の谷間を歩いているようで、終わりの見えないトンネルの中を通るようでも、落胆せずに希望の中を歩いているなら、それは万物より大きい神様の手がいつも一緒にいることを思い出すからでしょう。ダビデが王になり、過去を振り返りながらこのように歌いました。 詩編18章1節から2節です。彼はこう言った。主、我が力、私はあなたを慕います。主は我が岩を、我が砦、我が救い主、身を避ける我が岩、我が神、我が盾、我が救いの角、我が櫓。ダビデは王になる前に自分の主君であり義父だったサウル王から長い間避けて逃げなければならず、命を懸ける戦争も多く行われました。その時ダビデにとって神様は虚像ではなく実像であり、理論ではなく実際でした。またダビデに神様は揺れる人生を揺るがさないようにしてくれる岩の、石で敵の攻撃を防ぐ要塞であり、人生のぬかるみにはまっている時は手を握って引き上げる方で、いつも人格的な関係をつないでくれる神様で、人生の瞬間瞬間ごとに峠を越える盾であり、獣に角が一番強い部分のように、角のように自分の能力になってくれる方であり、敵が侵犯しないように防ぐ山城になったと告白しています。その神様は自分の力だから神様を愛すると告白しています。この詩編18編の表題語にこのように記されています。神のしもべダビデの歌。ダビデをそのすべての元帥たちの手から救い出した日に、ダビデがこの歌の言葉で神に伝えられます。ダビデの人生には、彼の人生を崖っぷちに落とそうとするさまざまな手がありました。さまざまな種類の元首の手があり、サウル王の手がありました。それでもダビデがこの詩を書いて神様を讃えることができたのは、自分の人生を押し倒そうとするそのすべての手の上に、万物より大きい神様の手が自分を固く握っていることを確信していたからです。それで神様は自分の力だと告白しています。前に申し上げたことがありますが、私が2001年に37歳でジュネーブ韓国人教会で担任牧師として仕えることになりました。とてもはっきりと神様に引き渡されていったのですが、どうすればいいのか分からず、すべてがぎこちなく怖かったです。まるで大海原に一枚の葉っぱに乗っているような感じでした。祈りのために書斎の椅子に座って手を合わせたんですが、思わず部屋の床に自然にひざまずいてしまいました。その後しばらく椅子に座ってお祈りすることができませんでした。手術礼拝の後、初めての運営委員会を導くため 会議室に入った時、10人余り座って、委員たちが10人ぐらい座っていました。斜面の壁が私を締め付けてくる感じでした。そうして始まったジュネーブでの使役は、働きは6年間続きました。そこでの使役が終わるようになった時、神様から一つの賛美をいただきました。私の力になった神よ、私が主を愛します。主は私の支えであり、私の要塞ですので、主は私を導く私の主、私の神、私の避ける岩、私の盾です。私の神様、私の神様、救いの角です。私の山城です。私の神様、私の神様、彼は私の神様、私の救世主です。私はジュネーブでの使役をうまく終えることができたのは、神様の手が私をから離れないように支えてくださったからで、神様が力になってくださったからだということが自然に告白できました。その告白は今も同じように続いています。今日は神様の苦難を黙想しながら復活を讃える四旬節の第一主日です。イエス様がこの地に私たちの過ちと罪によって永遠の死に追いやらざるを得なかった私たちを、万物より大きい手、永遠の生命の御手で私たちを捕まえてくださるためです。この懺悔の節気に自分の欲望と野望に従って生きていたが、自ら押しのけられぬかるみの中に落ちて生きたのと、世俗的な価値観の波の中に落ちながらもそれを楽しむためにそこから出ようとしなかったことを懺悔します。そしてこれから目を上げて私たちを押しのけようとする手の上にいる神様の手を眺めていきましょう。またダビデのように神様の手を頼りに、私たちを座り込ませる挫折と絶望の場所から立ち上がりましょう。たとえ私たちの人生の席が涙の谷のように見えても、私たちを捕まえる神様の手を握って歩きましょう。その時イエス・キリストの生命の復活が私たちを通じて私たちの暮らしの場を新しくすることを目的としています。お祈りいたしましょう。父なる神様、四旬節の第一週目の礼拝を捧げさせていただきありがとうございます。主は私たちが永遠に押しのけられないようにしてくださるために、創造主の神様である方が被造物である人間になり、十字架から血まで流してくださいましたが、私たちは自ら押しのけられた人生を生きることを楽しむ時が少なくなかったことを告白します。願わくば私たちの残った生涯が万物より大きい神様の手に捕まって暮らすように、時には私たちの人生の場所が容易でなくても希望の中で暮らすようにさせてください。また涙の谷のようでも目を上げて神様を眺めながら歩かせてください。ロシアのウクライナ侵攻でヨーロッパはもちろん世界中が緊張状態にあります。一国が他国を攻撃することができ、支配することもできるという亡霊となり、傲慢な考えから背を向けて許しを請うようにし、ウクライナが自分の地、平和の 自由の地、平和の地になるようにしてください。ですから人類が弱肉強食のような正しい論理に、正しくない論理に陥らないようにさせてください。共存し共生させてください。密告には新しい大統領が選出されます。自分が投票した人が選出されても、反対に自分が投票していない人が選出されても、その方を自分たちみんなの大統領として受け入れるようにしてください。その方も全て国民を抱く私たちの大統領にならせてください。それで新しい大統領と共に生きる大韓民国の未来が今より良い世の中になるようにしてください。しかし主が私たちそれぞれに向かって、あなたたちは世の中の塩だ、あなたたちは世の中の光だとおっしゃったことを忘れないようにしてさせてください。私たちの社会を生きがいのある場所にし、もっと明るいところに育てていくべき役割と義務がキリスト者である私たちにあることを一瞬も忘れないようにさせてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。